こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は原子の境界性についてお話ししたいです。原子というとですね、失った手足のことを感じ続けることです。境界性というのはですね、あり方とやり方ですね、ビジョンとアジェンダ、そのどちらかからどちらかを見ることが境界性です。で、普通僕たちというのは、方法というのにそこまでこだわることはないんですね。実は生きていくという現実、日常というのは基本なわけです。けれども、やはり流浪の民というのはですね、やっぱ古代のロマンですね。そこにですね、自分を重ね合わせて共同体意識を持っております。で、そのことはですね、やっぱり団結力を持つとともに、それによってですね、ビジョンが生まれます。で、そのビジョンを中心としたストラテジーっていうのは形成されてくるわけです。それが大学などを生み出してきたと言えるでしょう。昨今では大阪の新しい塔がそれによって生まれたりしているのかなと思います。それから第三帝国の原動力もこれであっただろうなと思います。ただこの幻想のビジョンというもの同士はぶつかり合うものですね。だからそう、古代ユダヤのロマンと第三帝国のロマンっていうのは衝突するわけです。で、これはやっぱり現実的なビジョンではないんです。だから現実的なものだったらお互い譲り合うことはできるのですけれども、それがあくまで原理主義的に主張してしまうんですね。それはやっぱり過去の遠大なロマンであるからですね。でも著名な数学者と言われるフォン・ノイマンもね、その流れを組む人でありますね。ブダペストからいろいろ土地的にも分野的にもいろいろ遍歴を重ねていって、で、ある時コンピューターの設計を生み出すわけですけれども、それのやっぱ原動力というのが、ある計画であって、その計画というのはですね、やはりそうですね、我が国をやっぱ脅威とするということです。それに対してやっぱり ロマンチックにですね、正義に対抗していこうということで、それがビジョンになっていったということですね。よくコンピューターの基礎というのは別の方が考えたと言われているけれども、ただそのコンピューターというですね、一つのビジョンが生まれたというのは彼のによるところは大きいわけですね。で、さてそのビジョンは成功するわけですけれども、やっぱり批判的というか対抗的なビジョンが多かったわけです。爆弾みたいなものが多かったわけです。そしてね、彼自身がそのビジョンに心酔するあまりですね、ペルソナですね、つまりあり方とやり方の上に乗っている、その具体的なですね、彼の人生というのは焦点がぼやけていたということが言えそうですね。ギークとナードという言葉がありますけれどもね。ナードという方はだから、モークリとエッカート、あれをウィーナーのようなですね、ある方法にこだわる人ですね。それとフォン・ノイマンのようにビジョンにこだわる人というのは相乗効果を生み出してね、そして現実的なコンピューターの世界というのは生まれてきたわけですけれどもね。お互いがお互いをやっぱ境界性なんですね。あり方とやり方というのは別次元の設計と技術は、エンジニアリングとテクノロジーというのは別次元のものですから、それら同士の対話というのはなかなか不安定なわけです。それがですね、フォン・ノイマンのやはり別離の繰り返しであったというところ、あるいはフォン・ノイマンのご家庭も安定したこともあったし、安定しなかったこともあったっていうことですね。 まあだからこそ境界性をね、またぐようなコンピューターというシステムが生み出されたんですけれども、で本人はだからどちらかというと高度な抽象数学の方をやっていたわけなんですけれども、けれども彼はやっぱりこうビジョンを持っていた人、うん、やっぱり、そしてまあ後ほどカトリックに改宗をするほどクリアなビジョンを求めるタイプの思想だったりしますね、意外とね。でその中でクリアなビジョンというところで、だから高度な数学をやってきたという経験、あるいはそのいろいろな境界的な数学ですね、まあ、経済数学であるとかゲーム理論であるとか、そういったところの経験も踏まえながら何を作ったかというと、だから四則演算と条件分岐を組み合わせたシステム、プログラム内蔵方式コンピューターとも言われてるけれども、これをまずはその帳簿の計算に使えるようにしたわけですね。それから科学技術の計算にも使えるようにしたと。そのアプローチというのは非常にシンプルで、かつ条件分岐を含むというものだったんですね。未来は不確定であるという考え方に根ざしていくわけですね。まあ、なんか複雑な数式であっても、その条件分岐を繰り返せば、四則演算にも落とし込めなくはないよという、そういう現実論のシステムでありますね。そこに、だから、彼のその由来というのは含まれておりますね、流浪の民としての。で、ジプシーもまた、家庭を守る敬虔な人々でありますが、やっぱり古代のロマンというものを引き連れてですね、そしてまあペルソナというところですね、お客様の層というのは結構遍歴を重ねていくというわけですね。ほんの今もそうでありました。で彼らはやはり経験を重ねていくこと、そしてまあ古代へのロマンを持っているということ、それによってまあ安定してまあ遍歴を重ねていくということですね。そのまあ安定と遍歴というのが噛み合わさったような感じという、それがまあ流浪の民であろうと思いますね。その中でまあ確固たるビジョンを築きながら、まあいろいろな方面の人にまあインスピレーションを与え続け、そしてまあ何かを作り上げていくというところですね。そういったところを持っていますが、反面やはりそのペルソナが安定しないわけですね。あり方とやり方の上に乗っている客層、まあ普通の商売の考え方で言うとですね、やはりそのやってる主催者と客層は一致してくるもんなんですけれども、流浪の民においてはこれが一致してこないわけです。遍歴を重ねていくわけです。ただやはりほんの今もそのご子息にはですね、やはり安定した道をやはり思い描いていたようです。やはりのご子息はというとやっぱ経済の道で結構出世をされていくということになりました。なのでそこはやはり我々はやっぱこうペルソナを安定させていくことで人生の安定を図れるのであろうなと思うところです。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。